Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは大相撲立て行司33代木村庄之助こと野沢陽一さん、その前編です。木村庄之助とはいかなる人物かを探っていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
33代木村庄之助、本名野沢陽一。昭和17年、青森県八戸市出身。13歳で行司入門。30年5月初土俵。平成13年三役格昇進。18年3月、35代式守伊之助襲名。18年5月、33代木村庄之助襲名。19年3月、定年により引退。著書に英報社から出版の大相撲と歩んだ行事人生51年がある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは立行司33代木村庄之助こと野沢陽一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この3月で行事を引退されたということで、はい、本当にお疲れ様でございました。これは都合何年ぐらい行事を？
そうですね、まあ51年、
51年、
1年ぐらいですね。
51年、もう半世紀以上ですね。
そうですね。
いや、この半世紀以上になる行事人生を振り返ってみての感慨というのはどうですかね？
やっぱりまあ一番最後までね、行かせてもらったんだけども、うん、まだまだやっぱり、ああすればよかったかな、こうすればよかったかな、ちょっと思いがあります
ね。まだまだそういう。
ありますね、やっぱり。
そうですか。それは、ああいう場面でもっとこうしとけばよかったな、っていう感じなんですかね。
そうです。まあ、例えば姿勢とかですね。はい、これテレビを見て、ああ、ちょっと姿勢良くないな、とか、自分が映ってるわけだよ、テレビで。それ見てですね。うん、それから掛け声とかですね。
はい、
残った。やっぱ昔の人が言ってたんですけども、ラジオで聞いて行司の掛け声をですね、うん、そして、あ、今どういうふうな相撲を取ってるんだなと、聞いてる人が分かるような掛け声をかけなさいって言うんですよ。激しく動いてるだけは激しくね、なかった、そして土俵でゆったり四つになって動かない時にはやっぱ掛け声でもゆったりと、よーい、はーけーよーいって
ね。なるほど、ね、
そういうふうな、うん、掛け声の掛け方をしなさいって、うん、だけどこれはですね、なかなかね、うん、難しい
ね。そうですね、はあ、やっぱり格も奥深いという感じですけど。
いや、奥深いですもん、掛け声一つでもね、姿勢でも。
そうですね、
やっぱ声の強弱でもですね。
で早速その野沢さんの、大相撲の行事人生についていろいろとお伺いしていきたいんですけど、はい、まずこと始めということで、行事を志したのってのはいつ頃なんですか？
まあ、13の時なんですけども、
はい、
うちの近所にですね、はい、高砂部屋の地方世話人という人が引っ越してこられまして、
はい、
庭に土俵を作って近所の子供を集めてですね、うんうん、14、5人いたと思うんですけども、はい、まあ8つぐらいから12、3ぐらいまでですかね、
はい、
その世話人の方がですね、はい、高砂部屋で行事と呼び出しと床山をね、
うんうん、
募集してるんだって。
ああ、なるほど、はいはい、
誰か行きたい者はおるか。もうほとんどの人がね、行きたいで、ね、手挙げてね。
やっぱり僕も行きたいって、
はいはい、いや、こんなに大勢おってもダメだ、3人だけだっつって、ね、
はい、
そして、まあ、あの、まあ、示されたんですかね。じゃあお前行くかって言われた。
なるほど、それはまあその声かかったのは行事呼び出し床山と
一人ずつね。
一人ずつ、じゃあ野沢さんの場合は行事で行くぞという感じだったんですか。
いや、そうでもないですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あのですね、13歳が2人と、はい、あと17、18の人が1人だったんですよ。
うんうんうん、
それであの当時やっぱり呼び出しさんっていうのは力仕事をするんでね、はい、体力がないと、うんうん、あんなちっちゃい子供じゃとても務まらない、
うんうん、
だから一番年上の人がもう呼び出しって決まったんですよ。
それは決まり、はい、
うん、それで床山と行事がねいや行事になるつもりだったんですよ。
はいはい、
だから相撲場伊沢の群馬県の桐生、うん、ちょうど巡業してたんですけどね、高砂部屋が、
はい、
そこ行ったらあの紙言ってるあのおじいちゃんがおりまして、うん、その人がおい子供子供こっち来いって言われてはい、それ立って見とけっつって、ね、で見せたんですよ、
はい、
じゃあ紙言ってる黙って見せたんですよ、
うん、
また向こうの方であの声がして、
うん、
おい変われって子供子供変われって言うわけですよ。
はいはい、
向こう行った人がちょっと少しですね、
うん、
耳が、うんうん、まあ不自由というか、
うんうん、なるほど、
ちょっとだけですね、
うんうん、
だからそれであの交代したんですけど、
ね、ああなるほど、ね、あ、じゃあ本当たまたま、
たまたま、
そういうことだったんですね、あれ割と簡単に、
簡単ですよ。いや当時はですね、もう簡単ですもん。
あらららら ら, ら、そうです。でも今あの高砂部屋というお話がありましたけど、その行事になるためにはその例えば行事部屋なるものとかっていうのはないんですか。
いや行事部屋っていうのはないんですよ。
ああ
の 部屋の所属ですから
。 お相撲さんのいわゆるいる、
そうです、
部屋に、
高砂部屋所属
は、そういうもんなんですね、
まあ、後に、あの行事部屋が独立してですね、
うんうん、
で行事部屋という部屋を作ったんですけど、
あ、そうなんですか。
で行事ばっかし集まってですね、
はいはい、
それも15年間ぐらい続いたんですかね。
ああ、今はもうなくなっちゃって、
今はまた各部屋にあの帰って、
そうですか、
各部屋であの、まあ、師匠のです、ね、指導を受けてます
から。なるほど、
まあ、それはあの 行事だから普段は行事の指導をしますけど、
うん、
もう部屋にの所属になってます。
あ、なるほど、ね、
行事部屋は解散。
なるほど、じゃあ高砂部屋の一員として、
そうです、
じゃあ本当にその、まあ、力士が当然メインでしょうけど、そのチームの一員というわけです。
そうです、
なんですね、はあ、そういうシステムなんですね、うん、なかなかそれ知らない方も多いかと思いますが、初土俵っていうのはいつだったんですか。
30年の5月だと思ってるんだよね、自分では。
もうじゃあ入門してすぐ。
すぐです。
じゃあまだ13歳、14歳ぐらい。
そうです。
の時に、
ええ、
もうど行事として。
そうです。それで巡業、桐生にね、はい、初めて行ったんだけど、はい、下組屋に、
ええ。
3日ぐらいはお客さんなんですよ。
ああ、最初の3日は。
最初の3日は。
ああ、じゃあもう、
うん、4日目からは、うん、お前も高砂部屋の一員だって。これから新弟子だって。
なるほど。
これビシビシです。4日目から。
なるほど。
これはもう行事の、あのね、練習、
うん、
やり方、ね、それをあのもうみっちりやられてですね、旅館ついてもあの座敷で、
はい、
あっちの角が東、こっちの角が西、割り箸持ってですね、それで食事しながらやってるんですよ。前はほら旅館だったから、今ホテルじゃないけど、ね、
あ、はいはい、
まあ12畳かですね、まあそれくらいの
部屋、まあ、広間で、
はい、広い部屋で、
はい、食事しながら指導を受けるわけ
で、そうです。
じゃあ終わりまし
ょう。向こうはいっぱい飲みながらですね、もうちょっとあの高くとかね、低すぎるとかね、この角度が悪い、90度でね。
なるほど、いや土俵に立ったらそれは相当怖かったりしないですか。
いや怖いより恥ずかしかったですね。
恥ずかしい。
あ、土俵で声出すのがですね。
あ、
いや、うん、今なら声が出ない方が恥ずかしいんだけど、
うんうん、
当時は大きな声を出すっていうのが恥ずかしかったですね。
はあ、やっぱり人前でね、そんな大声張り上げるなんていうことが、はあ、それもでもやっぱりじゃあ初土俵の時はそういう記憶なわけなんですね。
そうですね、
はあ、そうか。その時のお名前というのは、
その時はね、あの自分はあの陽要の位置で、
はい、
陽一って言うんですけど、
はい、
あれだ、まあ、その当時の師匠は前田山ですね、横綱のですね、
はいはい、
まあ、巡業の組長っていうんだけど、そこへ行事の先輩が連れてって、
うん、
今度あの入りさせてもらった行事です、
はい、
だ名前は何て言うんじゃって言われてですね、
はいはい、
陽一です、うん、陽一、じゃあ陽之助じゃって言われてね、もう即です。
簡単ですね。
簡単です、
じゃあ最初は、陽之助の名前で登って、でそれから名前はどんどん変わっていくものなんですか。
いや、 あの浅之助って名前はですね、はい、これは高砂部屋の名前なんですよ、うんうん、
でまあそれを経て最終的には木村庄之助になるわけなんですけど、はい、木村庄之助というのは、そもそも、どういう名前なんですか。
いやどういう名前ってもうね、私らの入門した時にはもう、はい、雲の上の人の名前でね、
はいはい、
こんなね慣れると思ってませんよ自分でも。そこまで、
なるほど、木村庄之助、それから式守伊之助という名前があります、はい、この2つだけは別格の、
もう教会の名前ですからね。
うん、なるほど。
だから誰でも告げるって言えば告げるんですよ、うん、いや継がしてもらえればね。
いやいやいや、でも本当にそれはナンバーワンが木村庄之助、
ね、
ナンバーツーが式守伊之助というのはもうこれは厳然としてあるわけですよ ね、はい、それはもう誰がなってもその名前になるという、
なるという
、はい、いうくらいの名前なんですよね、はいはい、木村家と式守家っていうのはこれどういう関係なんですか。
うん、まあ関係ってまあ同じ行事なんですけども、うんうん、ただあの軍配のね持ち方が違うだけで。
あ、軍配の持ち方は違う。
手の甲を上にするとこう下にするのがあるんですよ、
はい、上にするのが
木村家、
木村家、
でこう持つのが式守家なん。
は
で、まあそれだけの違いなんですけど。
あ、そうですか、なるほど。まあでもそのもうナンバーワングランドチャンピオンともいえる最高位の木村庄之助、襲名した時の思いというのはどうだったんですかね。
いやもうですね、本当にここまで来たのかな、うん、まあ、木村庄之助って名前もそうですけど、
はい、
こう軍配を持った時にあの紫の房を、
うん、
がですね、なんか重く感じましたよ、
は
い、
はあ、ね、なるほど。
それあの房の色が変わっていくんですよ、
うんうんうん、
幕下までは青ですね、
うんうんうん、
で重量になると青と白、はい、青白、
うんうん、
幕の内になると紅白赤と白、
はいはい、
三役になると火房っていうね、伊之助になると紫白紫と白、
はい、
で庄之助になると総紫なんですけど、
ほうほうほう
ほう、その紫の房をこもった時には本当ですね、本当かなって、ただ重量になってちょっと青白になった時にはね、うんうん、なんかあ嬉しいというんですね、
はい、
だから庄之助になって嬉しいなんて気持ちなかったですよ。
ああ、もうそうなんですね、なるほど。その青白、まあ、重量が青白、その力士でと重量がいわゆる
関
取ですけど、その行事の世界でもそういう、
そうです、あの、まあ、資格者って言うんですけどね、
あ、じゃあここでかなりこうランクが違うわけです
ね。いや、もう違う、幕下の行事とね、
はい、
重量の行事じゃもう付き人やってるか、付き人がつくかの、
ね、そうですよね、
その差があるんです。
なるほど。じゃあここの時は本当に全く、違う世界に行って嬉しいぞという感じなわけですね。
そうですね、中ワクワクするとかですね、重量になったらですね。
なるほど。でもやっぱり庄之助になるともうそういうレベルではないと。
いやいやいや
いい感じなんですね、
また庄之助になる前にですね、
はい、
やっぱり行事会の、まあ、監督に推薦されたりですね、
はい、
大体監督なんかやってるとですね、怒られ役ばっかなんですよ。褒められることないですから。何か事故事件とかですね、はい、なんかこう不始末があった時に監督が呼ばれるわけですよ。だからね、謝ってばっかり。いや、やっぱトップもそうだと思いますよ、やっぱ猪之助庄之助になっても、やっぱその責任のね、そういうことがあってはならないですから、やっぱ監督さんともよくね話してね、そうならないようにこう気をつけていこうよとか、よくしゃる監督さんにちゃんとそこを目通してってくれよとかね。やっぱり本当にほっとしてる暇がないよね。
なるほどね、そういうもんなんですね。わかりました、ありがとうございます。
Let's get knowledge with fun。
行事の方の一日というのも非常に気になるんですけど、まあ、もちろん我々が知ってるのは土俵上でのやっぱ裁きというのが一番、
はいはい、
まあ、分かるところですが、はい、それ以外のお仕事はどんなことがあるんですか。
まあ、縦行事ですよね、
はい、
まあ、横綱の土俵入りだとか、
はい、
明日の顔ぶれ権上、明日のね、誰と誰ですよって土俵の上で、はい、ね、
うんうん、
こう触れる仕事だとかですね。
その土俵周り以外でも、例えばこの本の中にも書いてあって、はい、ちょっとこれびっくりしたんですけど、場内アナウンスも行事のお仕事なんですね。
はいはい、あ、そうなんですよ。
いわゆる東方横綱朝青龍とか、お声の方は行事の方は、
そうなんです。
はあ、野沢さんも町内アナウンスのご経験は
ありますよ。
あるんですか。
千代の富士関の時代ですね、
はい、北海道松前郡福島町出身、ここの部屋、
三重の海関とかですね、そういう当時にやってました。
あの頃場内アナウンサーされてた野沢さんだったんですね。
北の海理事長と、現役の時に。
あら、僕も当然のことながらリアルタイムでそれは聞いてますけどもいやー、そうですか。
10年ぐらいやったんですかね。
あ、場内アナウンス
を、まあもうちょっとやってるな。
あれはこう一つ一つこう見ながら当然アナウンスをされる。
もうカードですね。
なるほど。
失敗もありますけど、
ね、失敗っていうのは何なんですか。
東方横綱千代の富士、はい、北海道松前郡福島町出身、ここのエビやって、はい、カードに書いてあるんですよ、
はいはいはい、
こうカードを持ちながらですね、こうやって喋ってるんですけど、もう暗記してるもんだから。
あ、もうね、それはね、
で土俵を見ながら喋ってたんですよ。
はいはいはい、厚木千代の富士だと、はい、
そしたら千代の富士関の師匠の北の富士親方がね、はい、ここの親方が、はい、審判長に入ってるんですよ。
はあ、はあ、
その北の富士の心やたの顔がパッと見たら、東方横綱北の富士って言ったら、いや本当に審判長、いや本当に
言っちゃったんですか。
後ろのお客さんがね、北の富士だって、なんでああと出れば見直しましたけどね。
ねえ、北の富士もう引退しちゃってるよ。
そうそうそう、審判長に入ってんだ。
そうです。
そういうことありますよ。
あら、ちょっとそれね、なかなか大変ですね、それね。
それじゃ負けた、ただいまの決まり手はね、何々で誰々の勝ちって、はい、自分でもこうパッと印つけるんですよ、はい、取り組み表があってね、それでやってると負けた方の名前言ったりね。
あら、
それもあります。
はあ、じゃあそれは場内アナウンスとしての苦労もしてるから、
ね、
あら、そうですか。
検証がついてないのにね、ペラペラペラペラ検証読んでみたりね、それで慌てて呼び出しさんがね、ついてませんよ、検証ないですよ、もう途中だけもう言っちゃうんですよ、最後まで。
そうですか。
いや、もうスポンサー、これサービスだよ、
いや、いろいろあるんですね。
あるんですよ、やっぱ。
ほら、でもそれも行事の大切なお仕事。それもね、結構意外な一面ですが、他にもなんか、例えば番付の。
もう、あれはね、やっぱ行事にはもう一番、土俵で勝負を見る、裁くのもね、大事ですけど、装束まとってですね、はい、その次、それと同じようにやっぱり相撲地はもう、もう大事のうちの大事なこと。
いわゆるその番付とかに書いてあるあの字を書くわけですね。
だから入ってきたらとにかくもう相撲文字ですよ。
あれもでも本当に特殊な、まあ、文字というか、まあ、普通の文字とはやっぱり違います。
違うですね。
ね、相当な訓練が必要ですよね。
いや、やっぱもう10年まあ、先輩から見てですね、はい、まあこれくらいなら人前出せるだろう、表に張り出せるだろうって10年が早い人でも5年でどうかなって、まあ、5年には無理かもしれない。
そうですか、ちなみに木村庄之助というのはその結びの一番のみを裁く人ですよね、はい、はい、そうなると、まあ、木村庄之助になってから当然、まあ、一日一番ということになると思うんですけど、はいはい、まあ下に行けば行くほど多く裁くというような感じになってきますよね、はいはいはい、特に印象に残っている一番というのは何になりますかね。
力士に対しての印象というのはあまりないですよ。
あ、そんなもんですか。
そうなんです。大体行事終わって帰ってくるとですね、下組部屋に、
はいはい、
どっちが勝ったんか忘れてる気ありますよ。
はあ、ね、そこまで逆に集中してるわけ
ですね。
まあ、そりゃそうですよね。傍観者としてその勝負を楽しんでるわけじゃないですもんね。
相撲は見てないですから。
はあ。
勝負だけ見てますから。
なるほど。
はあ。いや、相撲を見たらですね、もうそれは勝負、絶対差し違いしますよ。
ああ、
ね。だから相撲は見ないんです。
なるほど。ね、勝負のみ。
勝負のみ。勝負を見るんでも、やっぱ勝ちを見に行ったら、やっぱ先入観ですね。だからやっぱ負けを見て、まず負けを見なきゃダメなんですよ。
負けを見る、
負けを見て、勝ちに軍配あげる。
はあ、そうか。
だから残ったっつってんのは、
はい、まだ残って
る、まだ、勝負ないよ勝負ないよ勝負ないよって言ってんのと同じなんですよ。
お、まだ負けてないよ、
負けてないよ、
でどっちか負けたらその負けた後逆の方を勝ちとして指し示す。
負けを見てですね。
はあ、そうか、なるほどね。
勝ちを見に行くと、もう気持ちがね、もう自分で決めちゃうんですよ。
うん、
ああ、もう決まったろ
う
って。だから負けを見に行くと、まだまだまだまだっていうのがあるんですよ。
なるほどね、そういうもんなんですね。いやー、そうなると本当に、じゃあ。
だから思い出の一番と言われてもですね。
ピントは来ない。
来ないんですよ、やっぱり。
印象に残ってる力士というのはどうでしょうかね。
やっぱりね、あの土俵入りがですね、
うん、
ほら美しいな、あの北の富士の親方ですね。
あ、土俵入りが美しい、
なんかね、かっこよくね。いや本当にね、今思い出してますね、やっぱり美しかった、綺麗だったですよ。
あ、
まあ、あの体型もね、あのあんこ型でも背も高いし、
はい、まあ、顔立ちもね、もう本当に美男子ですけど、
で体つきもね、もう格好がいいじゃないですか。
でさらにその土俵入りの姿が、
土俵入りが綺麗だったですね。
あ、北の富士、ここはやっぱ印象残る。
いや、残ってますね、土俵入りはね。
なるほど。力士の方と行司の方は、まあ、いわゆる同じ部屋にいるわけですけど、まあ、あの野沢さんの場合だと高砂になるんですが、その部屋の中では力士と行司の方の関係ってのはどうなんですか。仲良くやってるんですか。
いや、あの下の時はですね、
はい、
あの若い者同士のまだあの序の口とか序二段三段目ぐらいまでですよね。まだあのまあ20代半ばぐらいまで、それじゃあガチャガチャね、仲良くやってますけど、
あ、まあ、お互い若い時ですよ、
やっぱお相撲さんでもやっぱもう幕下、行司も幕下以上になってくるとですね、まあそれだけの行司の場合はあの仕事もあるしですね、いろんな、力士もやっぱプライドとか責任感というか、次関取目指す立場にあるわけですから、もうチャラチャラしないもんね。
あ、まあお互いプロとして
やっぱ落ち着いてきます。まあ3段目序二段ぐらいまでですね、一緒の気になってガチャガチャやってる
のね。でもそれこそ例えば一緒に遊びに行ったりとか、飲みに行ったりとかってあると思うんですけど、まあ、相手がお相撲さんですから飲みに行っても大変なことになるじゃないですか。
いやー、ダメですね、やっぱつられて飲みすぎてね、次の日もくたばってますよ。
やっぱ相当なもんですよね、それはね。
いやもう桁が違うんです。
桁違いますですね。まあでもその中である意味鍛えられながら行くわけですね、
まあ、全然飲めない人もいますけどね。
あ、
まあ、強いですよ、やっぱり若いしね、体力あるしね。
なるほど。これまでの長い行事人生の中で一番つらかったことっていうのは何なんですかね。
あ、それはですね、
はい、
だからさっきも言ったけども、3日間はお客さんでね、4日目からはもう高砂部屋の一員だよ、お前は新弟子だよって言われた時、その時から先輩の洗濯物、洗濯、今のところコインランドリーないですから。
もう手で洗って、
手で洗って、金だらいですね、それから洗濯板、
はい、
固形石鹸、冷たい水、冬なんかですね。
はい、
はあ、そうやって力がないでしょ、まず、まだ13回だから、
まだね、
あれがもうきつかったよ。それから畳の上でやっぱ先輩がご飯食べるんですけども、その前いっぱい飲むのがね、長くてね、いや本当4時間で終わったら早いぐらい、4、5時間お給仕ですわ。正座して
毎度毎晩、
あら、それがきつかった。
それはきついですね。
もう膝痛くてですね、正座してですから、
はい、
いやそれがきつかったね。仕事できついっていうのはないですよ、やっぱり入門して、俺序ノ口6年いたんですよ。
おー、6年、
6年、
はあはあはあ、ええ、これは長い、
長いですよ、序ノ口 6年いるっていうのは。
はあ、そうですか、
それでまあ序二段は何場所かですよ、三段目も、まあ2年か3年ぐらいでしょうね、幕下が10何年いたんだけども。
じゃあ一番最初の序ノ口のところはすごい長
い、すごい長かった、
はあはあ、
その時代が一番苦しかったですね、
はあ、
だから仕事に対してはきついと思ったのだった。だからお給仕の洗濯が一番きつかった。
その一番最初の下積みの時がもう本当につながった、なるほどね。
仕事の場合は順を追ってですね、ゆっくり教えてくれますんで、先輩がですね。
なるほど、じゃあ仕事は本当にもう充実して、ずっとできてる。
私もどっちかってはコツコツ型でもですね、あまりテキパキとはできなかったけど、だけど、まあ、コツコツ辛抱強くやってるが、先輩からもそんな怒らなかったしね。
なるほどね。 逆に最も嬉しかったことってのは何なんですかね、行事人生の中で。
ああ、やっぱお客さんの歓声でしょうね。
歓声。
軍配パッと上げた時にね、際どい時に。
ああ。
自分でもハッと思いますよ。
うんうん
うん。もう体がね、ダーッと落ちていくんですよ。ほいであと20センチぐらいのところだと思うんだけども、体がもうカッとこう変わるんだよね。その瞬間が0コンマ何秒でしょ。
うんうん。
もうお客さんはこの時点でもこっちが勝ったと思ってるんですよ。
はい。
だから俺ら負けを見なきゃいかんから、うん、上のやつが最初に下ついたわけですよ。だからパッと上げたんですよ。
うん、
そしたらお客さんが、って声が聞こえるんですよ、本場所ね。
はいはいはい、
それで案の定物についたんですよ。パッと思いますよ。で、軍配通りってなった。
うわ
ぁ、ね。やっぱあの時はね、
あやった。ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、大相撲立行司33代木村庄之助こと野沢陽一さんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。